星の数ほど魂散らばって、
あの世へ。伊波俊夫さんへのインタビュー、今回は、鹿児島へ向かう乗船前の様子について、そこからお話をいただきます。お願いします。
那覇から鹿児島行きの船は1960年3月7日の朝8時の出港予定でした。当時復帰前ですから、大和へ渡るには私たちはパスポートがいります。私のパスポートにですね、渡航目的というのは書き込まれていましたけど、それを見るとですね、琉球列島住民伊波俊夫は留学のためといって渡航目的が書き込まれてました。で、当時沖縄は琉球政府というのがあって、琉球政府のにもですね、出入、管理令とか検疫法というのがありました。その出入国に関していろいろなその禁止条項がありましたけど、第23条出入国管理令の中の第23条の一番トップに、一番だから入出国でチェックされる疾病や病にですね、ハンセン病ということで、その書き込まれるぐらい厳しいチェックの対象になってました。それで船はすでに岸壁に着岸してました。そして船に沿ってですね、1メートル50ぐらいのメートルの幅で、そうですね、約50メートルぐらいの長さで岸壁に沿ってロープが張られてるんです。その入り口にはその机があってですね、当時の船会社の社員だと思いますが、2人並んでいて乗船切符をチェックして、それでロープの中に入れられるんです。それで、あ、お子さんと2人連れですね、あ、どうぞって言ってチェックされてロープの中に入れられました。そうするとそのロープの中を1人ずつ通っていくんです。で、父親の後にちょっと離れてついていくと、でロープの外からですね、机を置いて、そのお医者さんの服を着た人がいわゆる舐めるように一人ずつこうやってじーっと見るんです。いわゆる目視で出入国管理令に違反する病人が通らないかということでチェックをしてるわけですね。これはね、ちょっと離れたところにもう一人の同じように検疫官がいて、二人がやっぱりダブルチェックをしてるんです。で、父親が通って、私はもうですか、胸がドキドキです。そのとにかくハンセン病患者というのがバレたらいかんので、一生懸命オーバーの中に手を隠して胸を張って、父親が通り過ぎた後について、私も堂々とは歩きました。最初の検疫官はじーっとは見てましたけど、何も言わなかった。まくったと思ったですね。で、もう一人の検疫官も声かけなかったから、ああ、うまくいったと思った。その通過してもですね、次のところに白線が引かれてました。で、そこにもう父親はたどり着いていましたから、私は途中からもう小走りで父親の背中にくっつくようにって、そこに待ってました。次はパスポートチェックです。で、船のタラップを登る入り口にまた机が用意されてですね、で、一人ずつその前で椅子に座ってパスポートを出してチェックを受けて、出国のスタンプを押されて初めて船のタラップを登っていけるんです。で、父親が先に呼ばれて、そのパスポートチェックを受けて、 いました。そして待ってるとですね、NEXT 英語なんだあれと思ったですね。普通あのパスポートチェックは当時の琉球政府の職員、いわゆる沖縄県人が担当してましたけど、その時なぜかアメリカの民政官でした。で、NEXT いうから、あ、NEXT 僕だなと思ったから、そのパスポートをそのオーバーから覗かせるように持って、その、 あの民政官の前の椅子に座ったらですね、うまいこと私のパスポートをオーバーの中から抜き取ってくれたんです。あ、うまくいったと思ったですね。そうするとその私のパスポートをですね、その見ながら、とにかくあの民生官はチェックを始めました。民生官の前に座っていくとですね、私のパスポートを1ページずつこうめくりながら、そうめくりながら私がの顔もそのメモやるんですね。それで私は椅子に座ったままこのオーバーで一生懸命手を隠してました。で、なぜ当時民生官が私のパスポートチェックしたのか、これは実は天の恵みだったんです。なぜかと言いますと、当時1959年から60年にかけてですね、皆さんもご存知のように大和では安保条約の反対闘争が激烈に起こってました。で、アメリカのそのアイゼンハワー大統領はですね、この調印のために日本国に向かってました。その先乗りとしてですね、そのいわゆる1959年から60年にハガチという秘書官が日本に来るんですけど、そういう安保闘争が激しくなったためにですね、いわゆるアメリカ政府もいわゆる左翼活動家について厳しいチェックを行ってたんだと思いますよ。ですから私が天の恵みだと思ったのは、後でそのこのことに関係した話をしますけど、このアメリカ人だったための民政官というのは、そういう大和で起こってるそういう安保闘争のいろんな影響によって、彼が沖縄県の職員に代わってチェックをしていたんだろうと思います。で、父親のパスポートのチェックが終わって、父親はスタンプをされて階段を上っていきました。で、私ですね、それで私のパスポートをこう一枚ずつめくりながら、民生官を私の顔も見ながらチェックしてた。そうするとパスポートの最終ページに来ました。そうするといきなり英語で喋り始めた。私は受験英語を勉強してましたけど、生の英語で話しかけるのは初めてですね。さっぱりこの民生官の英語が意味がわからないんです。その瞬間、私の頭の中に3つの英単語が思い浮かびました。それは、Excuse me, please, once more。懸命で3つの単語を2度繰り返しました。そうすると、民生官はニコッと笑顔を浮かべてですね、私のパスポートの最終ページをこう、指さすんです。指さしながら、Your sign please, your sign please と言うんです。あ、見たらですね、最終ページに見たら、日本語で辞書、サイン欄と書かれてるのに、罫線に囲まれたところは、何のも私のサインがされてないんですね。で、それを Your sign please と言ってるんです。というのは、父親も私をだから大和に届けるためにパニックになってたんでしょう。本来なら息子がうちにたどり着いた一番先に息子にさせる仕事は、父親同伴でもらった私のパスポートに イハトシオというサインをさせることだったんです。父親はすっかり失念をしてサインなしのパスポートを私に持たせたんです。で、私は、サインしてないと思ったもんですから、今までオーバーで手を隠してたのを忘れてですね、オーバーを畳んでテーブルの上に置いて一生懸命こう、何か書き込むもの持ってないかということでポケットを探ったんです。そしたら、この三井館は、この子、引きよく持ってないと思ったんでしょ。で、私にですね、胸ポケットから、その、万年筆を抜いて、私に手渡しました。それでですね、この具合が悪いことに渡されたパスポートと、もう一つは、自分の手の後遺症をすっかり忘れてたんですね。それで一生懸命その万年筆の蓋を取ろうとすると具合が悪いことにはですね、その頃の万年筆はネジがキャップを切られてるんです。で、私の手でこの蓋を開けようとすると空回してなかなか開かないですね。それをじっと見ていて私から覚えとるようにして万年筆を取って自分でセットしてねって言って私に渡した。で、私はそのマネーともらって一生懸命その店家の前でサインをしました。そうすると一生懸命私の手元を見てました。それでマネー室をありがとうございますと言ってマネー室を返したらですね、気持ちの中でもうダメだと思ったですね。もうバレたと思ったからもう大和に行けないという気持ちも起こりました。そうすると私がありがとうございましたと言って万年筆を返して見上げるように見たらですね、その民生官はニコッと笑って私にゴッドラックって言ってですね、私のパスポートに出国という印鑑をバーンとして手でですねタラップの方を指しながらこうやって早く行けというような素振りを見せました。それで私は無事に船に乗ることができたんです。私、船の中で実は父親が不思議な行動をするんです。なぜかと言うと、船は三等室でしたけど、三等室に入ったらすぐ私に毛布をかぶせるんですよ、すっぽりと。それで、時間になると、トレイに食事が2度運ばれましたけど夜と昼と夜とですね2度運ばれてきましたけど、父親はその都度断るんです。うちの子は船酔いがひどくていりません。私は毛布かぶせた中でなんでこんなこと言うんだろうとお腹がグーグーなるのにと思いました。それでも父親は断ってました。で、トイレに行きたいと言うとですね、父親は私の二の腕を捕まえて、一緒にトイレまでついていくんです。で、その、なんでこんな父親をこうするんだろうと思ったのが、その不思議な行動は31年目に明らかになりました。というのは、私が最初の本を書いてですね、この本が、その父はもうすでに、他界してましたけど、この本が沖縄で第18回沖縄タイムズ出版文化賞を受賞してですね、それで沖縄でいろんなパーティーがあったりして沖縄帰ってた時にそれで家族が全部揃ったんです。その時にですね、母親がある一枚の写真をみんなの前に持ってきて見せました。それで、この写真には、父と母がですね、清掃をして、写真館で撮った一枚の写真でした。我が家は、その頃とても貧しくてですね、とても清掃をして、写真館で写真を撮るような状況じゃなかったですね。しかし、父と母が 並んで写ってる写真なんで、みんな兄弟がびっくりして、おばあ、何この写真と言って、みんながびっくりして聞いたんです。そして母親が、うん、この写真ね、年男が大和に連れ出されるときに、夫から、おか、写真を撮りに行こう。そして撮った写真って言うんです。それでそのときに、夫がね、もし年男が大和で受け取るないことがあったら、一緒に海に飛び込むから探すなよと、あと残った子供たちを頼むと言われたさ、という話をしました。兄弟初めて聞く話でした。あ、その時父の船の中でやった不思議な私の二の腕をいつも掴んで離さなかった意味が初めて理解できました。鹿児島港についてタラップを降りますとですね、岸壁でその私の名前を書いた紙を持って、いや、敏夫さん、いや、敏夫さんと声を出している人がいました。これが先ほどの沖縄を出るときに寮のお父さんがその連絡しておくからと言ってですね、その自治会長が私たち親子を鹿児島港まで迎えに来てる方でした。でその人がですね、私たちを出迎えてくれて、それで当時のあの鹿児島から星塚平野に行くルートはですね、そのフェリーで向かいの垂水港までフェリーで行きました。それでフェリーの中でですね、その私初めて本では見た桜島というのが見えるんですよ。それで、あれが桜島か、まだ煙をたなびいてました。あれが本で見たらその桜島か、噴火してると言って、船の中からじっと眺めていました。で垂水港について、そこからですね、その鹿屋市というところまでそのバスに乗って鹿山に行きます。で鹿屋市というのは今鹿屋の体育大学があったり、あるいは鹿屋の自衛隊基地があったりする場所ですけど、まだそこまで行くとですね、その京葉園が途中下車する路線バスに乗って行きます。そうですね、ですからたどり着くまで4時間か5時間ぐらいかかったと思いますよ。鹿児島の星塚京葉園にですね、無事私と父がたどり着きます。で出迎えてくれた自治会長さんと沖縄出身者の方たちが私を出迎えました。それで事務所に向かってですね、入園手続きに行きました。そうするとですね、事務職員が慌てふた泣きました。そして電話でですね、厚生省と電話連絡でいろいろ話してるんです。その声がやり取りが窓口にいる私たちのところに聞こえてました。そうすると聞こえてくる大迎えしに来てる事務職員が、強制送還ですか、強制ですか、というようなことを言ってました。それで慌ててですね、自治会長さんが周りの人に、みんな中の人は呼び集めてくれと声をかけました。そうするとですね、事務官が来て、いわゆる先ほどの厚生省の回答を伝えるんですね。そうするとやり取りが始まりました。その時に続々と療養所の中から入所をしている患者さんたちがたくさん その集まってきました。それでやり取りを聞いているものですから、この人たちがですね、いわゆる領書の中では珍しい風景が生まれました。今でいうシュプレヒコールですね。シュプレヒコール、そのこの頃沖縄に送り返すなとかですね、みんな大声を上げて、その自由化に向かってその声を上げてるんです。で、いつも静かなハンセン病療養者ですから、まあ領書の中で珍しい光景が生まれたんです。そうするとその中に一人の小柄な女性が割って入ってきました。何事ですか、何が起こったんですかと入ってきました。で、私が見るとですね、ネームプラートに松田奈美という名前が書かれてました。いわゆる女性のお医者さんですね、と書かれてました。で、いわゆる事務職員はもういわゆる多勢の無勢ですね、今の状況は。それで一生懸命もう味方が来たと思って、今厚生省でやり取りした話を一生懸命その松田先生に伝えてました。そうするとその報告を聞いて、この松田奈美さんの顔がみるみる顔色が変わったんです。そしてよくこんな小柄の方がこんな大きな声出されるなと思うくらいですね、あなたたちはまた沖縄を見捨てるんですか、私たちはあの戦争でも沖縄を見捨てました、今あなたたちがこの少年を受け止めなかったらまた私たちは沖縄を見捨てることになるんです、全然です。それでそう言い終わったですね、松田奈美さんは事務官に向かってこう言いました。今診断書を持ってきなさいと言ったんです。そうしたら場所が場所ですから、事務官は怪訝な顔をしてました。そうするとですね、診断書ですと言ってゆっくり言葉で語りました。やっと理解した事務官は室内から診断書を持ってきました。それで事務所の外ですよ、外にいる私にですね、あなた学生服の上着を脱ぎなさいって言うんですよ。私は言われた通り学生服、3月ですからまだちょっと寒かったですね、学生服の上着を脱ぎました。そしていきなりですね、学生服を脱いだら手で私の両手の触れて触診をなさるんです。そして私にあなたお名前はって聞かれたもんですから、はい、関口進むですって答えたんです。え、違うでしょなんですよ、あなたご両親から立派なお名前もらったでしょって、あっと思ったですね、はい、僕伊波俊夫と申しますと言ったらですね、いいお名前ですねと言ってこの診断書に書き込みました。それで書き込んだ後ですね、3月の8日松田が間違いなく診断をしました。はい、この子を入院させなさいとして診断書を事務官に渡しました。そして松田医師は私のその横に立ち尽くした父に向かってこう告げました。お父さん、残念ながらあなたのお子さんは間違いなくハンセン病を発症してます。お子さんを私が預かりますから安心して沖縄にお帰りなさい、そう言いました。
花には案にも書いてあるんですが、この松田奈美氏ってやっぱすごい方なんですけども、この この方はその沖縄戦に遭遇している方なんですね。
松田医師は1938年、ハンセン病患者が最も多く発生していた沖縄愛楽園の開園時に医務課長として赴任します。1944年には療養所もアメリカ軍の攻撃を受け、建物はすべて焼失し、患者とともに避難防空壕生活を送り、食料、医薬品の不足、衛生状態の悪化などにより、患者の約 30% が亡くなります。1948年、郷里熊本から姉の訃報が伝えられ、両親のために勤務期間10年、後ろ髪を引かれる思いで沖縄を去ります。松田医師は、あの激しい沖縄戦を患者と共にくぐり、アメリカ軍政下の生活も実体験され、1966年から1969年、再び愛楽園に戻り、ハンセン病を病んだ人たちと共に生きる一筋の道を歩まれました。
次回は、伊波さんが、この、鹿児島の地で、勉学に励んで、そして、岡山の高校を目指す、その話をまたお聞きしたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
Thank you.